さあ時刻は12時になりました。トークランチョンビート、本日のお相手は私奈良蓮と、
こんにちはセバスチャンです。
今日もよろしくお願いいたします。というわけで今日は10月16日ですね、あっという間に10月も半分ということで、そして今週はいよいよ子どめしグランプリが10月22日に、三重橋駅前広場で行われるということで、とうとうこの週がやってきたと。
来たね。
長くに長く準備を重ね、いろんな人の協力も得て、ようやく今週を迎えるということで、長かった。最初はキッザニアがやりたくて、
ね、
キッザニア誘致のために、あれやこれや苦労して、ダメで、でも子どものために何かしたいと、子どものイベントを起こしたいと、子どもの教育のため、学びのため、そしてお腹いっぱいとにかく飯食ってほしいと、ようやく子どめしグランプリがさまざまな大人たちの協力のもと、開催されるということで、10月22日今週の日曜日、ということになりました。このね、本当にここまでね、ここまで来るのがね、とても大変だったと。
そうね、
いう話をね、つらつらしても1時間じゃ足りないし、その話誰も興味ないし、イベントの苦労の話なんてね、誰も知らなくていいんだから、そもそもってね。
まあ、でもね、必要なみんなに美味しい情報だけ、
そうだね、美味しい情報だけ伝えときましょうね、大人たち、陰でいろんな人たちが働いて
言ってんじゃん、
働いていて、その部分は全部あの暗い部分も何もかもを隠して、美味しい部分だけ、皆さんに届けていきたいと思います。子供が考えて、子供が選ぶ、子供が食べたいメニュー決定戦グランプリはタウンプラザ金秀でなんと商品化ということで、10月22日子供たちは全部無料の食事を配るイベントが行われます。どんなメニューが配られるのかといいますと、野菜たっぷりキーマカレー、ひまわり丼、チーズカレー、オムナポ、オムカレーということで、カレーって何か言った、カレーって何か言った俺今、
カレー3つ
子供たちがですね、カレー食べたいっつうんだもんだって、これはね、なんでこのメニューなのかというと、事前にイラスト募集を行って、子供たちがですね、200通以上の手紙をですね送ってくれて、いろんなイラストが来たんですよ。そこから5つに絞った結果、こういうメニューになりましたと。で、当日この5つのメニューから子供たちが、食事を食べて、そこから自分が一番これがいいと思ったものに投票してもらって、その投票の結果、グランプリに輝いた、見事グランプリに輝いたメニューがなんと金秀で商品化されるということでございます。本当にたくさんのね手紙が来て、イラストが来て、これもこれもこれもいいなってね、ガムとかありましたからねガムとかね、
かき氷もありました。
未来チケット、タコライスの代わりに食べれるメニューガムでいいのかってね、かき氷もありましたね、
かき氷
もありましたね、
海鮮丼もあります、
難しいですよね。海鮮丼はまあ OK ですよ、海鮮丼はできると思うんですけど、これスーパーとね、スリにスリスリ合わせてスリスリスリ合わせて出てきた結果、今このメニュー、もう一回言いますよ。野菜たっぷりキーマカレー、ひまわり丼、チーズカレー、オムナポ、オムカレー、これなんと全部無料ですから、
はい、
子供たち一人一回までと言わないですから、もう何回でもお腹いっぱいになるまで食べていいから、1個でも2個でも食べたらいい、好きなだけ食べてください。家族で来る方もいると思いますので、もちろん大人も一緒に食べることができます、でも大人はお金もらいます、350円もらいます、子供だけタダということでね、で子供っていう概念ね、何歳から何歳まで子供なのか、高校生以下子供でございます、
だから僕は親の子供ではあるんですけど、
概念、町の概念には入ってないそれはその
まあ、
誰だって誰かの子供じゃないか、
18歳以下ですよ、
18歳以下ですね、
高校
生以下の子供たちは無料で食べることができる、高校生以下っていうか、だから高校行ってなくても全然 OK です、はい、どうぞアベックでね、彼女連れてきちゃいないよ君ね、
そういう人にはダメだ
なんでやねなんでやねシェアしていいよ、シェアシェアしちゃいなよ、ということで楽しくワイワイ楽しんで、
相撲部とかも大丈夫、
相撲部も OK ですよ、相撲部も
ラグビー部、
ラグビー部も OK ですよ、もう食ったれ食ったれ睨んどくから俺がまた並ぶんかみたいなね、1500食用意してますから、1500食たっぷり、あのね余る方がやばいですから
そうね
余らせるのだけは本当にやばいですから、余らないでほしい、だから1500食たっぷり用意しました。ぜひともご家族、友人、子供たち、いろんな人たちにね声かけしてもらって、 SNS でもね子供めしグランプリあるよってシェアしてもらったり拡散してもらったり、誰も該当しない人いませんから、みんなが、該当参加できる、みんなが当事者のイベントですから、ぜひともみんなで楽しんでいきましょう、よろしくお願いいたします、そしてその背景に大人たちがお金出してます、今回未来チケットの普及というものも兼ねてやっております、未来チケットというのは大人たちが事前に300円くらいのチケットをですね買っておくことによって、そのか チケットを子どもたちが使って、子どもたちがタダでご飯を食べることができると。これが今沖縄の飲食店だったり金秀だったりでね、このチケットがどんどんどんどん普及しています。去年の11月頃だったかなに、金秀で、あれ9月だっけ11月だっけちょっと俺覚えた11月頃に、金秀から、この未来チケットも導入されて、子どもたちが無料で食べることができるようになったと。これ何がすごいかって、背に腹は変えられぬという状況があるじゃないですか、
はい、
そうした状況の子どもたち、背に腹は変えられぬと言いながらね、食べ物を盗んで食べなくてもよくなったんですよ、
うん、
大丈夫、ここにチケットがあって、このチケットを使えばお腹いっぱい食べれるからと、
うん、
その仕組みすごく素晴らしいでしょ、
はい、
子供たちの万引きとかも減るわけですよ、
うん、
だから、ぜひともこれを使ってほしい。もちろん貧困だからとかじゃないんだよ、誰でも使うことはできるんだから、うん、お腹空いたら使っていいんですよ。うちの息子たちにも使わせましたから、
うん、
僕はね、無料の、未来チケットをぜひとももっとどんどん広げていきたいということで、事前に1500食分の未来チケットをこの地域の企業やいろんな大人たちに買ってもらって、
はい、
買ってもらってますから、用意してあると、
うん、
それを、子供たちは当日未来チケットを使って無料で食べることができるということでございます、
うん、だからチケット届きましたね、
うん、あ、ということで、だから未来チケット1500食分をね、大人たち買ってもらってるわけだから、余らせたら大変なことになるわけですよ、
はい、
うん、この野郎と、
うん、
雨も風もない、いい天気であってほしいですね、
はい、
10月22日というわけでございます、以上子供飯グランプリの、告知でした。ちょっと長くなっちゃったんだけど、今週はね、今週いっぱいは絶対ずっとこの告知していくから、
しますよ。
だって10月22日ようやく迎えた、もうやく迎える10月22日ですからね、うん、ぜひとも来てください、よろしくお願いします。コメントの方も来てますので、ちょっと読んでいきたいと思います、カンパスさん、こんにちは。
こんにちは。
たけしさん、こんにちは。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
社長、体調良くなりましたか？体調良くなりましたよ、だいぶ。インフルエンザ明けでなんかね、ずっとだるいままだったんですけれども、かなり体調良いですね、
うん、
まだ咳とかちょっと喉にね、なんか痰が絡む感じはあるんですけれども、まあまああのところに比べたらだいぶ楽ですよ。カンパツさん、コメントありがとうございます。我が家はさ、鍋料理にわかめが入れば海鮮鍋ってことにしてるよ。
あ、鍋にわかめ入れるんだ。
なるほどね。でもさ、ご飯の上にわかめ乗っててたら、それって結構海鮮丼じゃない？丼、鍋じゃないけど、
うん
ね、だって公設市場行ったら海ぶどう丼とかあった。海ぶどう海鮮丼じゃない、あれ、
はいはいはい、
あ、なんか海鮮だったら何でもいいよねみたいなね、
うん、
海の新鮮なものだね、
うん、
と思いますけどもね。自転車の店太郎さん、レン君、セバさん、こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。というわけで、今日も元気にやっていきたいと思います。この番組 YouTube ライブ、ツイキャスを通して映像配信してますよ、ぜひ映像の方もご覧ください。またポッドキャストやってます、 iTunes、Spotify でお聞きいただけます。どちらも FM 那覇トークランチョンビートと検索してみてください。またリスラジ、お手持ちのスマホにリスンラジオと検索していただきますと、世界中どこからでもお聞きいただけるリスラジアプリがございます。そちらの方もダウンロードして、ぜひとも聞いてみてね。今日もトークランチョンビート始まるよ。
子供が考え、子供が選ぶ、子供が食べたいメニュー決定戦、子供飯グランプリ、10月22日日曜日、ユイレール三重橋駅前広場で開催。メニューは5種類、子供たちは全部無料、大人も1皿350円。ぜひご家族でお越しください。詳しくは子供飯グランプリで検索。那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
プロ卓球チーム琉球アスティーダは、卓球 T リーグへの挑戦、トライアスロンチーム、卓球スクール事業、スポーツバルの運営など、沖縄から世界へを合言葉に活動に取り組んでいます。夢への道を開き、明日を照らす光となる琉球アスティーダ。
毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
FC 琉球ラバーズ。
毎週聞いてね、
FC 琉球ラバーズ。
うがい手洗い、
FC 琉球ラバーズ。
絶対聞いてね、
FC 琉球ラバーズ。
ある日、私は募金に支えられた。今度は募金で支える人になる。支えられたり支えたり、困った時はお互い様。自分の町を良くする仕組み、赤い羽共同募金。
タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると 小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
楽しいキャンプが防災につながるをテーマに毎週金曜日朝10時からお届けしている防災情報チャンネル沖縄 B キャンプ、災害や防災、キャンプ、そしてコミュニティにまつわる情報を発信しています。
パーソナリティは一般社団法人災害プラットフォーム沖縄の仲間たちでお届けいたします。
時刻は12時11分になりました。トークランチョンビートお天気予報のコーナーに参りたいと思います。本日10月16日のお天気、晴れ、夜曇り、北の風、波は2メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴います。降水確率は12時から18時まで 0%、 18時から24時まで 10%、 日中の最高気温は28度ということでございます。 0% っても久々に聞いたね。なんか結構長らくやってるけどさ、 0% ってなかなか言わないよね。
ゼロ久しぶりだな。
久しぶりだよな、うん、本当にゼロなんてありえないのにね。
10とかって片振りもないってことです
か。絶対降るじゃん、だっていつも、うんうん、なんだっけな、そうそう、話が遅くなったんですけど、先週の金曜日からね、うん、昨日までうちの実家のもう10日離れた秋田のおばあちゃんと、はいはい、東京に住んでる僕のお父ちゃんと、うん、がね、来てくれたわけですよ、お父ちゃんとお母さんとっていうか、うん、その沖縄に、で沖縄に来て天気予報を見るんですよ、
うん、
明日と明日とってこれ雨とか晴れだとかですね、うん、晴れだよとか言ってね、晴れだから大丈夫じゃないみたいなこと言うんだけど、うん、そ外の空を見上げたらね、もう曇天なわけ。
あ、
だからいやこれは雨だよって、いやでも降水確率も 10% とかだしって、いや、うん、これは雨だよって沖縄の天気予報っていうのは当てにならないんだよね。当てにならないっていうか、本当に局地的に天候が全然違うから、うん、島国だからね、島国っていうか島だから、違うからそうなんだよみたいなことを伝えて、で案の定雨が降ってきてね、
うん、
で雨が降ってるけど、国際通りに行こうかって話したわけ、
はいはい、
でもなんで雨降ってるのにみたいな、
うん、
いや大丈夫、ちょっとずれたらまた晴れてるからって話をして、うん、で晴れてるとかってね言って、もう本当に島にもう10年以上ここに住んでてね、外の天気のことも分かってきたなって、で言ったわけ俺、天気予報は当てにならないからって、
うん、
でも天気予報は当てにならないって言ってる割には僕ら毎日天気予報読んでるんだなって当てにならないって言い方は非常に悪い言い方だね、
うん、
一応当てにしつつも、参考にしつつも、あとは空を見て自分の体感で、
うん、
あとアメダスとかね、今レーダーとかアプリで見れるから、
ね、
あれとか見ながら行った方がいいよっていう言い方が正しいね、うん、参考にしなきゃいけないからね。そんな10月16日は沖縄本島地方高気圧に覆われて晴れています。今日から明日17日は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。沖縄本島地方では特に天気などの変化の留意点はございません。大陸には太平洋があってゆっくり東に移動しています。沖縄本島地方と大東島地方はおおむね晴れていて、先島諸島はおおむね曇っていますということで、非常に天気がいいということが分かりますね。
日曜日までね持ってほしいね。
そう、週間天気予報を見ると、うん、曇りのち晴れなんですよね。
あ、まあまあ、
日曜日がで
暑いてもね、
そうで最高気温が涼しくて26度っていう方が出てるんですよ。10月22日は
ちょうどいいぐらい、
いいぐらいだよね、うんうん、だから一応でも週間天気予報で晴れって出てるだけでさ、うん、だいぶ安心ですよ ね、
安心だよね。
しかも涼しいんだっていうことが、分かりますね。26日だいぶ涼しくなりましたよね皆さん。
朝はちょっと寒いぐらいだもん。
そうだよね、うん、寒いなって、もう玄関開けたら涼しいんだもんね、
うん、
すごく気持ちがいいなと、昨日からその家族たちを連れてね観光に連れて行きましたけれども、やっぱり涼しい時間ってか涼しかったですね。この県外から来た方々もね、
うん、
もう涼しい涼しいって言ってましたもん。すごく気持ちのいい天気だねって、
はいはい、
あっちは寒いんだよ今、
うん、
だから沖縄来た時にああ気持ちがいいと、
うん、
ああ気持ちがいい、ああ気持ちがいいって言ってましたね本当に気持ちがいいんだなというふうに。
ちゃんとオリオンビールの T シャツ着てましたか。
いやいや着てない着てないで、なんか自分の犬を 印刷した T シャツを着てましたね。ユニクロでなんかできるらしくて、自分のなんか写真か何か持っていけばみたいなことを言ってましたね。そんなこんなでですね、今日のトークテーマ発表してませんでした。今日のトークテーマはおすすめ沖縄観光情報過去南部編でお送りしていきたいと思います。この実家の親たちをね、こう迎え入れるときにやっぱ観光に連れていかなきゃいけないと、うん、今回縛りがあるわけです。観光ってさ、毎回縛りあるじゃん、
うん、
ホテルが近いかとか、
うん、
何時までにどこどこ行かなきゃいけないか、
はいはい、
大体縛りプレイ、
うん
うん、で今回の縛りは、うん、おばあちゃんがもう御年70過ぎのね、もうすぐ80ぐらいの年なので、うん、あんまり歩けないっていうか、うん、歩けなくはないけど元気なばあちゃんなんで、
うん、
でもあんまり歩くのは良くないかなって思って、
うんうん、
ご先方だけ5000歩制限。
多いよ
5000歩制限いやいや多くないよ、うん、いやわかんない、多いか、
うん、
5000歩ぐらいで行ける場所、
うん、
これ美ら海水族館なんて言ったらもう優に8000歩1万歩行きますからね。だから5000歩ぐらいで行けて、平和記念公園もダメだよ。平和記念公園なんか歩いたら1万2000歩行きますからね。
マジか、
行くよ、うん、あんな広大な土地をね、うん、歩いて石板一個一個名前数えてたら1万2000歩行きますから。
もう歩く歩道に知ればね。
そうそうね、うん、だからまずはあんまり歩かない場所、
うん、
であんまり暑くない場所で南部のみ、南部のみ、うん、北部まで行けなかった、ちょっといろんな都合があって、
うん、
南部のみでのみでさあどこ行くかみたいな感じだったわけ、
うん、
だから、で行きたい場所を聞いたらとりあえず姫入りの塔に行きたいっていうので、姫入りの塔にまず行きました。姫入りの塔ってみんな知ってるかな、うん、あの姫入り学徒隊って知ってる、
うん、
昔その姫入りの学校のね、これ士官学校の子たちだったんだけど、その学生たちが、女の子たちがね、戦争の時に、急に戦争になってこの兵士たちの治療に当たったりだとか、このあのまあ戦争に巻き込まれてね、そういう風になるわけですよ。この防空壕の中にいる、兵隊さんたちのおしっこをカンカンで集めて外にペッて捨てに行ったりだとか、
うん、
青酸カリが入ったミルクをね飲ませて殺したりだとか、もうすごい大変なことがあったわけよね、
うん、
その姫入り学徒隊の子たちの、ことをこう残した、姫入りの塔っていうその歴史的なね、何があったのかっていうのことを伝えていく、戦争のことを伝えていく、施設が姫入りの塔っていうところにありまして、そこに連れて行ったわけですね。僕が行った時には姫入りの塔の中には映像が流れるんですよ、
はいはい、
最近今年亡くなったトメさんだったかな、とにかく戦争のことの話をするっていうビデオが流れる部屋があって、うん、そのビデオにを見てた人がぶっ倒れてもう運ばれていくとこでした。
あ
すごいだから凄惨な映像なんですよね、うんうん、もう倒れちゃう人もいるみたいな、うん、それで連れて行かれているところに僕らばあちゃんたちが出くわして、
うん、
でその映像を見てっていうような感じだったわけですよ、
うん、
でももうやっぱりあそこっていうのはなんか、演出もすごくてね、徐々に徐々にってこう同じようなことも何回も書かれてるんだけど、
うん、
その読みやすいし分かりやすいし、どんな風にアメリカが攻めていって、どんな風にその姫入り学徒隊含め沖縄に住んでた人たちが南の方に逃げていったのかとか、うん、で本当に一人一人の手紙だったりとか、で最後の部屋に、姫入りの子たちの写真が全部飾られてる部屋があってね、
はい、
亡くなった方々の、でその一人一人にどんな人だったとか、この人は責任感が強くてとか、この人は、主流なんかもしこういう有事のことが起きたら私は自決するつもりだっていう話していたと か、
うん、
だからこんな風に一人一人のことがちゃんと残ってるわけだから、すごいその戦争のことを学ぶところとしてはまあとってもいい場所なんだよね、
うん、
観光で行くとしたらまあ本当におすすめ、沖縄のことをまず知りたくてっていうのであれば、戦争のことを知るっていうのはすごく大事なことだと思うので、もうそもそもだってうちのまあ観光に来たねばあちゃん初めて沖縄に来たんだよ、生まれて初めて、
はいはいはい、
でやっぱ聞いてくるの戦争のことを、
うん、
戦争のってあと基地ってどう思ってるんだみたいな、
うん、
そもそも秋田にいて沖縄のこと全然興味なかったけど、お前が住んでるから沖縄のこといつも見てて気になってたと、
うん、
基地ってやっぱり必要じゃないのかみたいな、
うん、
どうしても必要だけど、でも沖縄の人たちからしたら不憫だよなみたいな、
うん、
話をうちのばあちゃんがしてて、それをそうそうそれも全部わかると、でもまず何も言わないで姫入りの塔を見せてから、その後話したらそうかって、やっぱ住んでみないとっていうか、ここに来ないとわからないことたくさんあるなって、
うん、
理屈じゃないんだなみたいな、
うんうんうん、
っていう話をしてて、そうなんだよって、こういうことがあって、感情的だって言われたりもするけど、そうやっぱり感情の問題は大きいよって、だって自分たちにもう降りかかってきた災いだったんだからと、だから、何も言わずにね、もう戦争のことを一発で理解してもらったわけよ、姫路島行った時に、
うん、
そうだったのかって、だからあそこはすごい観光として、観光としてはおすすめの 場所だよねって、歴史的なことをまず学びたいんだったらみたいな感じで、で、おすすめ観光、沖縄観光情報なんだけど、姫路の塔まで行ったらさ、その次どこ行く？なんか
こ
あそこまで行ったらよ、行かないっていうか
大島、
大島、そうそう大島、うん、大島に行くわけよね、うん、まあ、その途中に琉球ガラス村とか、うん、平和記念公園とかあるんだけど、ま
あ、本当は歌木とかあるんだけど
ね、いろいろある、そうセーファー歌木もあるよ、ね、うん、あるし南の方まで行くわけ、うちの親父なんかセーファー歌木行きたいって言ってもね、
本当に
で、そう歌木とかいろいろあって、そうやって南の方に行くと、でちょうどあの姫路の塔を過ぎて、あのその先、この大島行く手前らへんは、僕が沖縄に初めて来てホームレスになった頃、南に南にって歩いて行って、うん、最後ぶっ倒れた場所だったんだよねそれは親父とか僕のこと新聞やテレビで見てくれたから、うん、どの辺で倒れたのみたいな話してて、うん、で俺も久々だなこの道って思いながら走ってて、うんうん、あ、ここで倒れたのみたいなこと
言う、後で Google マップで検索だね
そうそうそうまあ、うちの家系的な、うちの家族的な聖地巡礼みたいな、奈良連はここで倒れましたよみたいな感じでね、伝えて、そのまま大島に行って、
大島行った、
大島行って、うん、大島って何の島なんだってばあちゃんが聞くから、うん、大島はね天ぷらと猫の島だよって話をしてね、天ぷら屋さんがいっぱいあるわけよね、大島っていうのは。大島っていうのは橋で渡れる離島なんですね、うん、ですごく景色が綺麗で、離島なのでね、周りの海もすごく綺麗で、で釣り人もたくさんいて、あそこにじゃあただの島に行ってもつまんないじゃんね、うん、ただの島に行って、綺麗な島で景色眺めてじゃなくて、その島には中国とか海外からもやってくるぐらい有名な天ぷら屋さんがあってね、うん、県外の人たちからすると天ぷらって言ったら、あのサクサクでね、なんか高級なイメージあると思うんだけど、沖縄の天ぷらっていうのは、まあ、ファストフード的な
ジャンクフードに近いよね、
なんか衣が分厚くてね、
ソースかけてな、
そうそうそうそう、うん、なんか食べるわけですよ。そこで、天ぷら屋さんが1軒だけじゃないんだよ、1軒2軒3軒4軒とかね、たくさんあるわけですよね、うん、その好きな天ぷら屋さんを選ぶと、大体観光の人たちが好きなのは入ってすぐ橋渡ってすぐの天ぷら屋さんだよね、
うんうん、他はなんかな、便乗天ぷら屋さん、
いやそんなことないよ
本当に、
うん、右に行くと
2つぐらい
大城の天ぷら屋さんっていうのがあるんだけど、うん、そこが僕全部食べたけど、はいはい、そこが一番うまいと思ったから、うん、中国なんかね、やっぱ発信がうまいのは、まあ、その入ってすぐのところなんだろうね、
はいはいはい、
で右、僕はいつもそこじゃなくて右の方の天ぷら屋さん行くんだけど、
今整理券ずっと並んでる、まだ
並んでるよ、整理券渡されますね、うん、なんか手作りの可愛いやつをね、でレジがその最近言った電子レジになってて、あのもうお金入れる
イメージ
ちゃう、カチャカチャって出るやつになってるわけ、うん、あの今まではちゃんと何十円とかね、うん、あの小銭、天ぷら1個80円とか60円とかだったんで、今全部100円の、オール100円、
あ
で100円だから15個天ぷら注文したらさ、もう袋いっぱいになるじゃん、うん、絶対食い切れないじゃん、うん、でも1500円なわけ、うん、それを電子レジで入れるわけ、
あ
もう全部100円だったら別に電子レジじゃなくてもよくないっていうあのそんなに手間じゃなくないって思うんだけど、でも電子レジ最新のやつみたいなね、うん、ピッカピカのやつが入ってて、うん、島のね建物はもう昔からあるような、うん、建物で、もう見た目もボロボロなのにピカピカの電子レジが入ってる電子レジっておかしいね言い方がね、電子レンジって聞こえちゃうからね、電子レジっていうか自動レジね、全自動レジみたいなね、自動レジが入ってると、
はいはい、
うん、でも自動でもその天ぷらの数入れてるのは手動だからね、
ああそこよねペイペイも
自分でやるんだったら分かるけど、天ぷら入れてるから、注文も紙に書いて渡すからね整理券と注文がその自動レジでできるんだったら自動の意味あるような気もするけど、うん、なんか不思議な風景でしたね。そこで天ぷらを買うと、天ぷら買ったら大島でどうする、海を見ながら食べるっていうのが基本的に正しい、うん、あの家も車に帰って食べるんじゃないよ、それを海の方向いて海の方持ってって食べた時に海風を感じながら、あのサクサクの揚げたての天ぷらを食べると、これがうまいわけですよね。これがまあ南部観光で、姫路の塔まで行ったらまあ大島まで行ってほしいということですね。
そうね、
うん、で大島で天ぷら食べてお腹いっぱいになったら、さあ次どこ行く、
沖縄ワールド、
沖縄ワールドね、そうそう沖縄ワールド、もう同じだよねまさに沖縄ワールドです、玉泉洞とも言われね、鍾乳洞があるわけですよ、そこ前まで行くとね、鍾乳洞があって、前はね鍾乳洞カフェっていうのがあったわけですよ。その鍾乳洞の下に丸いテーブルがいっぱいあって、うん、そこでコーヒー飲める、鍾乳洞もいい感じにライトアップされてね、うん、そこに行ったわけですよ、
うん、
そしたら それは前母さんが来た時に行ったんだけど、うん、そしたらもういややってませんもうやってませんって言われて、
あ
コロナでやめましたって。あだから鍾乳洞だけ一応見に行けるっていう。あ沖縄ワールドはその鍾乳洞をくぐっていくと出て行った先に確か沖縄ワールドに出てくる道があるわけ、
うん、
で沖縄ワールドはどんなとこっていうと沖縄のなんか文化的なものだとかその昔のね古民家だとか
ヘビ
とかね、そうそういろんななんかものが見れる沖縄ワールド、沖縄のものがあるワールドだよね、名前の通り。
ヘビ巻いた
巻いてない俺はヘビ嫌いだから
中を諦め
た。基本的に動物好きじゃない
ASMR 箱亀とかいるじゃん。
いいですそれは。僕はそこら辺が好きじゃないから。
ピラルクもいるよ。ピラル
だから好きじゃないから行ってません。あ俺は鍾乳洞だけ見て本当動物興味ない。
エイサーやってた。
エイサーいや行ってないって。だから行かなかった。だから鍾乳洞だけ見て出てくるみたいな感じだったね、うん。あとはあそこまで行ったら金太郎かな。金太郎って沖縄そば屋さんがありますね。有名な沖縄そば屋さんがあったりだとか、エンジンの湯か、猿に人って書いてエンジンの湯南城の方にありますね。温泉があるあそこの方もおすすめですしね。
あとはそのカフェ、おしゃれカフェとか、
おしゃれカフェもあるね。知念岬の方まで行けばすごい景色が綺麗だし、うん、セーファーウタキもあの辺にありますからね。いろいろあるということでございます。
あ知念まで行ったらね、
行けばね、あの岬もすごい景色いいですね。
くるくまだっけカレー屋さん。
ああ今もあったかな。あるか。なんかね、うん、変わってたんですよね、あの岬の方のお店が。県産マグロ丼のお店があって、前沖縄そばとかだったんですけどね、うん、っていう感じでしたね。で、まあ、そこまで行って一旦帰ってきたと。帰ってきましたね、
はいはい。
であとおすすめだったのは、おすすめだったっていうか連れて行ったのは、牧志公設市場、
うん、
公設市場に連れてって、あとはその浮島通りとかね、うん、あのサンライズの葉とか
八千文、
あとは、八千文は行かなかったね、うん、八千文までもう結構歩き疲れちゃってね、その辺でね。
まあね、
ちゃんと測ってたんだよ、うん、あ今4900かっつって4900歩だなって、もう帰るかっつって、うんうん、ギリギリかなって思って、まあ、車のとこまで帰ったらもう6000歩行っちゃったから、もう縛りプレイがね破綻してしまった。やり直しですよミスったらやり直しですから。
リセットできるんだ。
リセットできる、そう、リセットすぐそこでリセットすればもう一回やり直しができて、ね、もう一回姫路島から行くっていうかで、あの戻ってきて、あの公設市場もねやっぱピカピカになってましたしね、
うん、
親父は昔来たことがあったんで、あ公設市場が新しくなってるなんて言ってね、うん、綺麗な公設市場見てもらいました。やっぱりその下でこのいろんな魚とか鮮魚を買って上でさばいてもらうっていう仕組みのこの公設市場、うん、あのシステムはすごい人気だね、うん、みんなやっぱ外国の人たちがそれで注文してましたね、
うん、
だからめちゃくちゃ高いよねでもね正直地元のお客さんが行って気軽に頼める値段ではないなっていう感じ。やっぱ観光の方々があれでやってっていう感じなのかな。
そこでさばくからね、
うん、
そうだよね、そう
だよ、そうだよ、本当に、うん。おすすめなのはね、地元の人にっていうか、まあ、おすすめっていうかもう沖縄結構慣れてきた人におすすめなのは、2階に二郎坊さんっていう食堂がありますから、あそこ食堂がね5つか6つぐらいあるんですけども、うん、二郎坊さんっていう食堂があって、そこにラーメンってあるんですよ。
ラーメンあるんだ。
ラーメンあるんですよその食堂にね。それ注文すると、細麺にスープが沖縄そばの汁っていう、
あ
沖縄そばの出汁で作ったラーメン。
沖縄ラーメンか。
もうラーメンですね、うん、っていうかほぼほぼ麺をラーメンの麺に変えただけみたいな、うん、ラーメンが食べられます、沖縄そば もう食べ慣れて、もう相当沖縄を遊び尽くした人が、まあ暇つぶしにぜひと思って
る。エイブンとかいいじゃん。
エイブンって何？
あの結構独創パクチーそばとかなんか
どこにあんの？
近く、公設市場の近く。
あ、公設市場近く、うん、2階にはないでしょ。
あ、うん、2階じゃないね、うん、
公設市場2階には、うん、他にもあのジェラート屋さんがあってね。
あ、あるね。
あのジェラート屋さんはね、見た目にはなんかすごい地元感があるポップの貼り方をしてて、うん、なんか古い感じがするんですけども、うん、沖縄のフルーツを使った本当に珍しいジェラート屋さんで、なんか、マツコの知らないかなという番組でジェラートの世界みたいなやつに出てましたね、うん、あれはね。あ確かね、
ジャバズルは。
だからすごいジェラートファンにもおすすめのお店みたいですね、
うん、あと、うん、レモン水
レモン水、レモン水は1階でしょ。
ああ、そうだ、1階。2階の話か。
そうそう、今2階の話よ、うん。レモン水もいいですよ。別にレモン水っていうのも1階にありますね。牧志公設市場1階。移転前から有名なんですけど、移転後もそこに入ってますよね。うんうん、普通にってことで。あ、まだまだ南部の話したかったんだけども、もう12時29分ということで、ここからはですね、素敵なゲストおりますので、ぜひとも那覇市の歌を聴きながら少々お待ちください。
てもの清きみんなみの港にぎをもも船や町はひらかのかずまして、いやさかえゆく我が那覇。
さあ時刻は12時31分になりました。トークランチョンビート、沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日は学校に行きにくい親の行きにくい子の親の会虹の花さんから、山下彩乃さんと新里渡さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日はトークテーマ沖縄の観光情報だったんですけど、ちなみにお二人はその県外から友達とかなんか知り合いが来た時にここだけは連れて行きたいみたいな場所ありますか？山下さんからなんかあれば、
沖縄市出身なので私は沖縄市のこの小屋の町とか小座の町の方を紹介したいですね。
あっちの町並みもめっちゃいいですよね。
ディープな感じですよね、
うん、やっぱ異国情緒っていうか県外から来たらね、うん、なんか町並みだけで感動するみたいなところありますよね。銀天街とかも連れてったりするんですか？
いや、本当に地元のコザミュージックタウンとか あのエーサーとかが、はいはいはい、
そうですよね、
その辺ですね。
あっちの通りもそうですよね、連れてったらいいですよ、はい、僕 先週か先々週かあの、母親が来た時店に行ったんですよ、あの通りをね。ですごい喜んでましたね、やっぱりね。なんか独特なんだろうね、うん、あのアメリカの基地の目の前の通りと、うん、あのここでいろいろあったって話もできますしね、うん、新座さんの方は？
あ、そうですね、あの観光名所というよりは、はい、食べるとこなんですけど。
お、いいですね。
だいたいあの金タコ、キングタコス、
金タコ、
はいはいはいはい、にはあのだいたいみんな連れて行きます。
金タコいいっすよね、はい、あの大盛りっていうかあのハンバーガーとか注文してもでかいですしね、
はい、
で僕いつも行きたいと思うんですけど、あっち結構並ばないですか？
並んでるとこ並んでるんで、はい、みんなその並ぶのから楽しみみたいな、なんかテーマパークに並んでるみたいなその、うん、ワクワク感を皆さんに感じてもらってみたいな。結構県外から ね友達たくさん来るんですけど、うんうんうん、よく連れて行ってます。
僕も連れて行った時はあのタコライスチーズ野菜を注文しないとチーズも野菜も乗ってないのに、うん、黙ってタコライスだけ頼むの見てますミートしか乗ってないみたいなあっちは野菜とチーズってちゃんと言わないとっていうか押さないとね、うん、乗らないんですよね、うんうん、他のところはタコライスって言えばあの野菜もチーズも肉も乗ってるんですけどね、うん、ありますね。
メニューにありますからね、
うん、ありがとうございます。いきなりねあの沖縄の観光の場所を聞いていったんですけども、はい、今日は学校に行きにくい子親の会、行きにくい子の親の会、虹の花さんの活動について聞きたいと思ってるんですけども、はい、まず簡単にその簡単にじゃなくても全然いいんですけど、そのどんな会なんですか、その学校に行きにくいこの親の会というのは。
まずね、子供が学校行けなくなった時に、はい、やっぱり話せる場所が必要だなっていうことから、私たちは親の会っていうのを始めました。
おー、
う
ん、どんな、大体毎週とか活動の頻度ってどれぐらいなんですか？
活動は、月1回第4金曜日に夜やってますね。
あ、夜にやってるんですね。
夜ですね。
そこにお父さんお母さん、まあ、親が集まるわけですね、はい、子供は来ないですよ、ね、
あ、子供も一緒に連れてきたり。
あるんだ。
あります。
へえ、はい、子も一緒に来てっていうことで、で大体何するんですか？なんかお茶とかするんですか？
お茶しながらなんですけど、あのワークショップをしたり、
あ、
何かちょっとものづくりをしながら、はい、そこからちょっとお話を共有したり、はい、情報交換をしたり、うん、っていうことを私たちはやってます。
なるほどね。急にみんな集まって、うん、じゃあ会議を始めるみたいな感じじゃなく、もちろん楽しみながら、
ね、はい、楽しみながらです。
ものづくりっていうとどんなものを作ったりするんですか？
私がアロマ
を
やってるので、はい、それをきっかけにちょっと一緒にスプレー作りしたりクリーム作りしたり、うん、
はい、
でまたあの相棒がいるんですけど、
相棒
が、はい、で真由美さんっていう方が、はい、この方は色彩心理もやってるので、その色彩の絵から絵を描きながらとか、はい、うん、あとはまた私たち子育てもしてるので、
はい、
子供たちと一緒に手芸ができるようなものづくりで、
うんうんうん、
ちょっとずつちょっとずつお話に発展させて。
そっかそっか、はい、親の会だけど、その社業というか本業というかがアロマのをやってるわけですね、
はい、
で相棒は色彩、
はい、
もうすごくなんかワクワクするね、うん、それ、その なんか親の会っていうので行くけど、興味あるやっぱお母さんとか女性の方もたくさんいるんでしょうね。
いますね、はい。
そこでじゃあそんなあの和やかな空気の中で、はい、自分たちの、まあ、持ってる課題だとか問題だとかをなんか共有したりするわけですか。
はい、そうです。あ、また、うん、やっぱり学校とのやっぱり私たちもこの行政とかも一緒に関わりながら、はい、そういう情報収集しながら、うん、やっぱり伝えていく、
うんうんうんうん、
そうするとお母さんたちもちょっとホッとする、先が目先が見えるってことで、
はい、
ちょっと安心感を得られるかなっていうの
が、ね、大事ですよね。僕も引きこもりだったんですよ、子供の頃。でも田舎だったんでね、秋田県のもう田んぼしかないような場所でね。で僕はいろいろ事情があってお母さんじゃなくておばあちゃんに育てられたんですけど、おばあちゃんで田舎で引きこもりって言ってもね、コミュニティないですかね、ほぼほぼどこに相談しに行けばいいんだろうみたいな、うんうん、ましてや都会でもどこでもそうなんだけど、家の中で起きたことをどれぐらい誰とこうシェアして、で問題を解決とか相談できる場所があるんだろうって、うん、やっぱり難しいし、すごくデリケートなね、うん、問題だしっていう、やっぱもしそういうところがあって話し合って、うちはこうするけどそっちはこうするみたいなことはやっぱ話することで結構安心感だったりとかやられたりする、はい、
ありますね。
ああ、なるほどなんですね。こんな活動を始めようと思ったきっかけっていうのは、はい、どうしてどういうタイミングで始めようと思ったんですか。
私自身もやっぱり子供が不登校になって同じ感じですね。もうどこに行っていいかわからない、はい、で相棒と一緒も、もう一緒で同じ境遇で一緒に話したきっかけから居場所を作ろうっていう2人で話をして、そこから始まりました、
は
い、
相棒も同じ境遇になったんです、
はい、はい、そうです。
これはこのままじゃダメだと、居場所が必要だっていうので始めた、はい、何年ぐらい前の話ですか。
これは去年の9月で、
そうなんだ、
9月に作ったばかりです、私たち。
じゃあもう1周年迎えたわけですね。
はい、迎えました。ありがとうございます。
そうなんだ、やっぱそれまでそういう情報とかあんまりやっぱ少なかったんですね。
少なかったです。
そういう場所もないしみたいな感じだったんだ、はい、はあ、ありがとうございます。今その、まあそういう親の会にいて、というか新里渡さんの話も聞きたいんですけど、うん、新里渡さんちなみに本業というか今やってる活動も含めながらちょっとお話ししてほしいんですけど、普段何の活動されてるんでしたっけ。
いや普段は、はい、意識高い無職って名乗ってるんで、家で子供たちと遊んでるだけなんですけど。
意識高い無職って無職じゃないですかそれ。
政治家のなり損ないみたいな人のセリフなんですけど。
なるほどね、なるほどね、はい、確かに。元プロゲーマーですよね。
あ、そうですね、
うん、はい、元っていうかめちゃくちゃすごいプロゲーマーです。僕も局長もゲーマーですけどね、うん、僕らなんか足元に及ばないぐらいのマジモンのプロゲーマーですからね、うん、今度対戦してみたいなと思うんですけど、そんなプロゲーマーの新里渡さんが、こういう引きこもりの親の会というかこちらの方にも所属っていう形なんですか、はい、一緒に活動してるんですよね。
一緒に活動してるわけじゃなくて、私はその、まあ、ゲームを通じて引きこもりを社会につなげるということの活動を個人的にしている中で、その虹の花さんとかにも、
うん、
何度かお邪魔したことがあって、
うんうんうんうん、あ、なるほどね、いろんな
あちこちの、はい、足運んでるんですね、うん、でその時に虹の花さんから、うん、ね、それこそ綾乃さんから、架け橋沖縄の話を聞いて、
うん、
あ、すごい、そこの奈良さんって面白いじゃんっつって、その日の夜に奈良さんに、ね、はい、コンタクト取ったっていうところからスタートですよね。そうそう、
すごいパワーできましたこの人。まずアポもなんか曖昧なアポなのにここに突ってきて、で話して、でその後もすぐ話しましょうっつってね。
そうです、
で通話で話して、
う
ん、めっちゃパワー感じると思ってですね。そんな新里さんがね、まあ、すごい今サクッと話したからあれなんですけど、引きこもりの子たちとそのゲームを通じてっていうことで活動されてるんですけど、はい、まあ、その話はまた後ほどじっくり聞くとして、もう新里さんだけでシリーズ3時間ぐらい必要だから、
まだ別の日
だ、だいぶあっさり、はい、そんな新里さんから見て、この親の会というか、学校に行きにくいこの親の会っていうのはどんな会ですか、虹の花さんの。
結構引きこもり支援してる中で、うん、そのなんか困ってる人たちってたくさん層があるんですけど、
はい、
実は本人よりもその本人の周りの家族、うん、それこそご両親だとか、うん、あとはこの兄弟とか親戚とか、うん、そういった周りの人の方が結構悩みが あったりとかするんですよね。そういう意味でその、まあ、親同士で同じ悩みを持っている者同士で、まあ、情報を共有しながら、うん、自分たちはこういうことしたよとか、うん、そういう話をしながら過ごせる場所っていうのが虹の花さんなんで、すごいいい雰囲気だなと思って何回か、はい、お邪魔させてもらってます。
いいですね、はい、なんかあんまり大体その団体の当事者の人と話すんですよ。でこういうなんか解説おじさんみたいな人は一人でいないんですよでもなんかいいなと思って今この補足入れてくれるってすごいいいね、うん、
ありがたいです
、うん、これからもよろしくお願いします、はい、すごいいいなと思います。それで続けて聞いていきたいんですけど、さっききっかけの方も聞いたんですけど、はい、今山下さんがそうやって去年から始めていって、はい、こうやって親集めていってまずはじゃあ話しようとかこういう交流の場を作ろうと思ってやってたと思うんですけど、はい、1年間経ってみて、そのなんか課題みたいなことだとか何か感じたことってありました？
やっぱりあの学校以外の、うん、まあ居場所は必要だなっていうのをつくづく感じている、うんうんうん、
なるほどな
ことですね、
うん、やっぱ居場所がないっていう感じなんですか？子供親ですか？
子供も親もあの別々で、うん、やっぱり必要性を感じるなってことで、
うんうんうんうん、なるほど、はい、やっぱ子供たちっていうのはその僕が引きこもりの時は、学校には行かない、まあ、不登校だったんですよね。でだけど僕あの音楽とかゲームが好きだったんで、その界隈のコミュニティだけには行ってたんですよ。もうそれ以外も全く同じ共通の趣味がないから行けなかったんですよね、うん、だからまあ助かったなみたいなところがあったんですけど、はい、沖縄っていうかまあこの身の回りにはやっぱ子どもたちがっていうか不登校の子たちがとか学校に行きにくい子たちが行く場所って少ないんですね。
少ないですね、
うんうんうん、だいたいじゃあお家にいるとかっていう
ほぼほぼお家にいるっていうスタンスが多いの で、うん、でどうしてもその時にあの親が心配するお昼ご飯とかも、うん、そういったのもちょっと問題になってくる。
あー、うん、なるほどね。ちゃんと食べてるかなとか出せるかっていうのもね、そうそうそう、お昼家にいるわけではないっていうのもあるもんね、
う
ん、
そうですね。
なるほどな、確かにな、
うん、本当はそういう受け皿がもっとあってほしいよねって話を毎回親同士が集まるたびにしてるんですよ、
うん、あー毎回なんかいろんな話をした後にやっぱ受け皿だよねみたいな感じに結論に行き着くわけですね。
結局親同士はその自分の子供がこの学校に行ってないとか引きこもってるって状態をなんとかこう今までそれがすごい葛藤があったけど子供が学校行かない選択をしたことを自分たちも受け入れることができて受け入れることできたよねって話は親同士はできるんだけど、次にじゃあ子供たち今現在引きこもってる子供たちをどういうことをしてあげれるかっていうあの話し合いになった時に子供たちの居場所あった方がいいよねっていう話を親同士でしてるっていう感じです。
はい、うんうん、確かにね、居場所なかったらしんどかったなとは思うしね、うんうん、居場所があったんだなって自分には思いますね、振り返ってみるとね。沖縄は海があるからって言ってね、海が居場所になるわけでもないしじゃあ今日は海行くかとかってね、まあ、ならんわねうんっていう感じですよね。なるほど、はい、じゃあやっぱりそれが課題としてあったということですね、はい、今その課題とか、まあ、きっかけとかも踏まえながらなんですけど、今のじゃあなんか団体というか、まあ、親の会虹の花さんとして、はい、何かこれから先の目標とか夢ってあったりします？
あーですね、今ちょっとずつ沖縄市の方なんですけど、うん、児童館
はい
とちょっとタッグ組んで組みながら、はい、こういう学校行けない子を、はい、まあ、児童館にちょっと足を運ぶ午前中に、っていうのもできたらいいのかなと思って、そこで関わってくれる大人とか、はい、みんなとちょっとずつコミュニケーションが取りながら、うん、ちょっとした自分の居場所を少しずつ見つけられたらいいなっていう場所をちょっと今からやっていきたいですね。
もうじゃあ具体的に場所とかも結構もう予定立って、児童館という場所もあるし、
そうですね、
なんかできそうですね。
はい、
そうなんだこのような活動の中でですね、今リスナーの皆さんも聞いてて、あ、そうなんだ、学校に行きにくい、この子供じゃないんだよ、親の会っていうのが親のその、うん、で分かち合う会があって、うん、当事者じゃないっていうか、まあ、当事者なんだけどね親も、うん、そういう親の会があるって聞いて、で自分も何かそこに関わりたいだとか、あ、協力したいって思った人がいると思うんですね、はい、もしそういった方々、この身の回りっていうかラジオのリスナーの方々にもし協力を呼びかけるとしたら、どんなものが必要で、どんな助けっていうか、どんなことができますか？
ですね、私たち月1回夜で虹の花の夜親の会をやってるんですけど、はい、お弁当もちょっと今週1回、はい、子供たちに このイケてない子たちにちょっとそういったのもやってて、はい、その時にやっぱ必要になってくる、まあ、支援金だったり、うん、あのお米だったり、はい、ちょっと乾物類でもいいんですけど、そういったののご支援がいただけると、またその子たちにちょっとお弁当なり、うん、ちょっとした、まあ、お菓子でもいいんですけど、はい、そういった形を作ってまたいただけたら私たちはとても嬉しいです。
ありがとうございます、はい。連絡先とか、その親の会さんにつながる、あ、親の会虹の花さんにつながる方法とか何かあります、
はい。まあ、今現在あのインスタグラムの方で虹の花沖縄っていうので、あのいろいろ情報を配信していますね、
はいはい、ありがとうございます、はい。じゃあそしたらそちらの方も FM 那覇の方で告知と、あと架橋沖縄で発信させていただきたいなというふうに思います、うん、はい、ありがとうございます。今この、学校に行きにくいこの親の会虹の花さんの活動を聞いていったんですけども、新里さん何か話したいことありますか？
いやいや
僕ね、まず新里さんの話聞いてからだなと思うんだよね先にゲストで呼べばよかったと思って誰だろうみたいな感じになっちゃうよねと思ってね。あの新里渉さんの話もだからこの間電話でじっくり聞いたんだけどね、うん、本当にすごく深い活動されている方なので、はい、あの今度も本当に普通にちょっといろいろ聞きたいなっていうのと、はい、で今回架橋沖縄で引きこもりの、方のこのジャンルのね、うん、話を上げるのって初めてだよね、
うん
うん、確か初めてだと思うんです、うん、あの架橋沖縄ではラジオでは何度か、番組作ったりとかあったんですけど、はい、なので、これからもっともっとそういう情報発信ができればいいなというふうに思ってます。コメント来てるのでちょっと読んでいきたいですね、読んでいきたいと思いますね、
はい。
自転車の店タオさん、自転車の店タオさんも親だ、その子の親だったのかな、それぞれお昼ご飯どうしようとか火の始末の心配だとかっていうのが、やっぱ家に子供がいるだけっていうのが心配だっていうのがあったりだとか、自転車の店タオさん、新札さんみたいな人がいればうちの子も息子も、気が楽になっただろうみたいなコメントがあったりだとか、たくさんありますね。
ありがとうございます、
コメントが来ておりますね。長谷川先生、行きたくないなら行かなくてもいい、行きたくない子を無理やり行かせるとかそういうことをしてるわけではないですよ。あ、したではないですよ、僕が言ってるわけじゃないけどそうですよね、
はい、
あの親の会、親同士の、話し合いでどうするかみたいな、大体の引きこもりのっていうか、お父さんお母さんが無理やり行かすみたいなことをしてるわけではなくて、もちろん子どもたちの居場所をどうしてあげられるかなとか、どんなことがこの子たちにとって一番いいのかなとかって分かんなくてね、考えてるみたいな感じですね。よく引きこもりの支援っていうと、なんか無理やり学校に行かすみたいな、うん、なんかすごいムキムキの人が出てきて、そんなことはないけどそんなわけないけどそうそうそう、
あの壁の部屋の壁壊して
学校にイケマンがやってきてみたいなわけではないですね、うん、はい、あのいろんなコメントがあってすごく面白いなというふうに思いますけれどもね、今日は、今日はというか最後にリスナーの皆さんに何か伝えたいことがあればよろしくお願いします。特にあ、そうだ、すいません、あのごめんなさい、僕の方が聞くの忘れてたんですけど、はいはい、今、支援を、協力する側と当事者の話聞いたんですけど、はい、逆にその沖縄市で、自分も親の会に行きたいな、虹の花さんに行きたいなっていう人は、こういう子たちがいたらどういう方々が参加できますか？
特にそういうあのジャンルとかは
誰でも
親の会には参加してみたいっていうのであれば、
はい、
参加していただければ、
ありがとうございます、う
ん、それこそ私も自分の子供は引きこもりじゃないけど、
あ、本当だ、そうだ、
参加していいですかって連絡差し上げてからの、うん、あの言ったんで
確かに、は
い、別に誰でも行けます、
誰でも
行
けます、
うん、そうだ、新里さんがそうだねだからそういうのに興味関心があるとか何かしたい人でもいいんですよね、
はいはい、
ありがとうございます。というわけなので、学校に行きにくい子親の会虹の花さんは誰でも参加することができるということで、インスタグラムの方からですね、ぜひとも検索していただければ、後で FM 那覇のホームページにも載せていきたいと思いますのでよろしくお願いします。今日は沖縄の支援を紹介するつなぐ架橋沖縄、学校に行きにくいこの親の会虹の花さんに来ていただきました。今日は本当にありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
さあというわけでね、先ほどのゲスト、親の会ですよね、引きこもり当事者のことじゃとことで集まるとかじゃなくて、その親同士で集まっていろいろああだこうだ話すっていうことなんですけど、すごくいいですよね、うんうんうん、やっぱ同じ問題をさ、共有するってだけで安心したりだとかさ、子供だけじゃないんだよね、うん、親も親で辛くなってくるからね、
辛くなる
よね、うん、一緒にいるとね、どうしたらいいんだって、俺のせいなのかなとかさ、うん、やっぱ親心としては育て方がとかさ、そうじゃないんだとかね、うん、僕の、ばあちゃんはね、育てる親としては最高のばあちゃんでしたよ。僕のばあちゃんはすごくいろんなことを教えてくれましたし、うん、まあ本当に知恵袋っていうかね、知恵箱っていうかね、うん、知恵金庫みたいな、なんか知恵の塊みたいな人だったんで、うん、何でもそういうのを記憶して教えてくれるみたいな人でね、会うたびにその知恵袋からね、いろんなものを取り出して話してくるんですよね、うん、プッシュ型知恵袋っていうのかな、
プッシュ型
僕が自分が興味があることだけ調べたり、うん、検索することができるじゃん、うん、でもこのおばあちゃんは僕が興味がない知識をどんどん出してくるんで、ああそんなもあるんだみたいな、あそんなのもあるのねみたいな、いりこの味噌汁出したんですよ、いりこの味噌汁、
はいはいはい、い
りこの味噌汁、いりこって小魚のね、うん、あの煮干しのちっちゃい、でかいの、あれを、出したんですよ。そしたら、いりこはね、フライパンでちょっといってから味噌汁に入れると出し取るといいよみたいなね、うん、こんなのをずっと喋るわけですよ。なんかラジオパーソナリティだなと思ってうちのばあちゃん、いや普段からやってることラジオパーソナリティだなみたいな感じがして、いいね、ラジオパーソナリティっていうのはもういろんな話からね、知識をどんどんどんどん出していくわけじゃないですか、うん、だからなんかばあちゃんの方がパーソナリティ向いてんだろうなとかってね、うん、感じがしますね。キーボードとかね、ばあちゃん見たらね、うん、あキーボードを掃除するときはスライムとかがいいよとか多分言うんだもんね。いや言わないと思うけど、
パソコン
まずキーボード触ったこともないからさ言わないと思うけど、あまあでもそんな感じだなって。だからそんなおばあちゃん、立派なおばあちゃんだったんで、うん、うちの親がとか育ててくれた人がひどかったとかそういうわけじゃなくて、うん、僕なりに、生き方が難しかったっていうか、やっぱ学校っていうところだとか人がいっぱいいるところで会わない人っているよ、
うん
うん、僕は会わなかったんだもん、そういうところが、うん、でやっぱり苦しかったし、そういう環境から大人になってみていろんな世界があるってことが分かって、自分が過ごしやすい場所を見つけていったわけだからね、
うん
うん、だから、そういう時もあるよっていうふうにやっぱり思ったりするし、そういう親がいて、親が自分の責任、俺が悪かったのかなとか、大体、なんか泣きながらね、僕が引きこもりから脱却したから泣きながら親が僕に言うんですよ、どうやって脱却したのって、私の育て方が悪かったのかしらって、僕服つかまれながら言われたことあるわけ、あそんなことないですよって、うん知らんけどって何してるか分かんないけど、親の育て方が悪いとかそういうことだ、 僕の場合そういうことじゃなかったからって、だからそんなに悲しまないで泣かないでって話をしたことがあってね、自分の息子だって学校行きたくないっていう可能性だってあるわけですね、僕はそれがあっても全然覚悟っていうか、まあ自分がそうだったし、自分の子供もそうだったらそれはそれでいいかなみたいな、
うん、
まあいろんな道があるよって教えてあげられるかなっていうふうに思ってるんですけどね、
うんうんうん、
うちの息子たちに関してはみんな学校行きたがるんですけどね、学校楽しいみたいな学校行きたいみたいな。長谷川純さん、過去が想像できないなら聴者、そうだろうな、僕の過去、今と過去全然違いますもん、僕の昔の、性格と今の性格はね、当時はだから世の中が分かんなくてどんどんどんどん塞ぎ込んで内向的になっていったけど、うん、ある時それがちゃんと教えてくれる人だったりとか、そういう世界だったりとかを知ったからやっぱ安心していったわけよね、そうなんだ、周りの人間は思ってるほど取るに足らぬ存在なんだと、うん、わしは人の上に立つ存在なんだと気づいてからね、嘘だよ嘘だぞ、そんな傲慢なこと思ってないぞ、本当だぞ突っ込めこの野郎
いや
何も言わないとそうなっちゃうだろうが、
今の立場がもう上だからな、
いやいや違う局長がいやいやそんなことないですよって言わないといやこいつ普段からそうなんだなって思われるだろうが何普通にスルーしてる、ね、ああじゃねえよって思って自転車の店、天井天下唯我独尊、うん、人がゴミのようだとかね、こう傲慢になるとね、そういう人もいますけれどもねいやそういう人はそういうところから脱却できたとしてもまた別の問題で幸せになれないと思うんですけど、ね、やっぱそういう親の会っていうのがあるんだったら、やっぱそういうところも進められるんだなって思いましたね、
そうね、
うん、僕はそういうの知らなかったんで、 どうだったって言われて、うん、自分の場合はこうでこうでって話をして、うん、で少なくともあなたの責任じゃないと思うよみたいな話しかできなかったけど、うん、親同士だったらまたね話も深まるですね。すごい、うちのばあちゃんとかも入れてやればね、
あもう最強でしょ。
最強でしょね、うん、うちのばあちゃんには僕引きこもりの時とかね、うん、マヨネーズぶっかけましたからね、うん、あのふざけんじゃねえクソばばって言ってね、マヨネーズを頭からこうピューって出してね、ばあちゃんの顔にぶっかけてやりましたからね。その後ばあちゃんの顔にいっぱいかかった後、そのマヨネーズをブワーってこう家中に撒いてね、うん、掃除しろばばっつってね
ひ
っひどい子だよ。それをやりましたから、うん、僕が引きこもってる時はですよ、うん、あのそれぐらいでしたから、もう生産ですか、僕テーブルもひっくり返しましたし、うん、もう壁も全部ね、穴開けまくりましたし、ああそういう時代があったわけですよ。だから、だとしてもやっぱり、そういうところでとか甘やかせてもらったとか、やっぱ、助けてもらった、うん、いろんな場合があると思うんでね、別におばあちゃんのこと憎んでたわけではないし、そこからでもやり直すことができたっていうのがね、誰かの励ましになればいいなというふうに思いますけどもね、天上天下唯我独尊の唯我独尊は、自分を大切にっていう意味だよっていうことでね、そうですね、自分のことを一番尊いと思うっていうか、自分のことを大事にできない人がね、誰があの他の人をこうよくできるんだってねありますよね。自分のことを大事にしないやつがっていうのがね。でも天上天下唯我独尊っていうとね、僕の中ではヤンキーがよく言ってるんですよね。
そんな漫画
あって、うん、あ時間さよなら、バイバイ。